さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのマーケティング担当 M さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は妊活コミュニケーション協会代表鈴木早苗さんにお話を伺います。本日のテーマは妊活コミュニケーションについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週の妊活ラジオは田無の駅前にありますマチテナスタジオというスタジオからお送りしていきます。 M さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この田無の街がパッとすぐ目に入る、はい、いい場所にあるスタジオなんですけれども、 M さんいらっしゃるの初めて。
そうなんですよ、今日初めてここに来てちょっと緊張してます
街の皆さんが私たちを見ておりますよ。
そうなんですよ、
見てくださってますので
ちょっとキラキラしてやりたいと思います、
はいはい、よろしくお願いいたします。そして今週のゲストの方なんですが、 M さん、
はい、今日は妊活コミュニケーション協会の代表鈴木早苗さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木さん、ぜひリスナーの皆さんに自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、鈴木早苗と言います。今紹介していただきました妊活コミュニケーション協会というのを自分で立ち上げまして、そこで不妊治療中のカップルのコミュニケーション支援をしています。
はい、
で私自身6年間の妊活経験がありまして、
はい、
今は夫と2人暮らしなんですけれども、
はい、
もう本当に妊活が人生で一番辛かったっていう思いがあるので、本当にこう自分のコミュニケーションの専門家っていうね、仕事の得意性を持ってしても、妊活中の夫とのコミュニケーションがあまりにも大変だったので、それを本にまとめたいと思って、去年の9月に本を書いて出版しました。
はい、その本が今私どもの手元にもありますが、何という本でしょうか。
はい、夫婦の妊コミブックという本で、不妊治療成功の鍵っていうのと、あと最強の妊活対話術っていう帯がかかっています。
最強、
はい、
でこれってご自身の、鈴木さんご自身の経験談というか、っていうご主人とのコミュニケーションの部分があったと思うんですけれども、他にもこういろんな方々の声を集めたんですって。
そうですね、当時ツイッターでかなりいろんな人とやり取りしていく中で、本当に夫婦の温度差が、あと深い溝があるまま、カップルが妊活を進めている状況っていうのをたくさん見ていて、
はい、
それでこの何が起きてるのかなと思って、ツイッター上でアンケートを作って、
はい、
それでたくさんの方にね、現状を教えてくれっていうのをお願いして、
はい、
それで本に書いてある内容の質問項目をたくさんこう並べてですね、それで300名以上の方に答えていただいて、それをこう分類して、あ、こういう問題が起きてるなとか、あ、こういう言葉がけは夫婦のお互いの心に響いてるんだなっていうことをこう分けてこう情報として整理したっていう経緯があります。
はい、N さんも早速ねこれお読みになられたと思いますけれども、
はい、
目次だけでまず見てどこがキーになったところですか。
そうですね、これ私拝見した時に目次でこれ2人で話し合おうとか妊コミを学ぼうってすごく具体的なスキルが紹介されているっていうのがすごく私興味深いなと思って拝見したのと、あとは具体的な事例ですよね。今ツイッターで皆さんのお声を集めたってお伺いしたんですけど、すごく本当に具体的なお話と、それに対するですね解決策がきちんと載ってるっていうところが すごくあのなんだろう興味深いっていうのもありますけど参考になるなと、はい、思って拝見してました。
そう、
はい、
そこがねやっぱりこの本を作ったポイントっていうかあのやっぱりあの妊活中にあの、まあ、特に女性がメインとなって治療を進んでいくと思うんですけれどもやっぱり辛い状況を看護師さんに話したりとか先生に話したりとか、うん、カウンセラーに話す機会っていうのはまあ、あると思うんですね。でそういう時に返ってくる言葉っていうのがあのもっとご主人と話し合ってくださいとか、うん、あのそれ気持ち伝えた方がいいですよっていうふうに言われてる人はたくさんいるんだけどじゃあそれをどうやって気持ちを伝えたり話し合うのかっていうところまではやっぱり誰にも教えてもらえない、うん、でみんなそれぞれの経験値の中で頑張って話してみるんだけど、はい、なんかこうのれんに腕押しみたいになったりとか話すことで余計に傷ついてしまったりっていうことがあるので、うん、そこはあのもっと話し方があるよってあのこうやって話すことでよりお互いの関係が良くなるよっていうのをあの今 M さんが言ってくれたように解決策まで載せたくて作ったっていうのがあるんです。
でこうあの妊活中の、まあ、私女性側の声ですね奥様の声でパートナーである、男性側、うん、ご主人の行動とかにカチンときてちょっとこう怒りのスイッチが盛り上がっちゃうっていうかあってこうかなりきつく、うん、後からねまたその言ってしまったことにあってなるけどその時はもうなんかファイヤーみたいな
燃えちゃうんですよね。
ねえ、うん、こういったところもあの本の中で解説があったりするんですが、うんその奥様の本音とご主人の行動もしくはこの行動の差このあたりっていうのは具体的にどういうことなんでしょうか。うん、
そうですねあのやっぱりあの、まあ、治療っていうのは女性の体を使って行われていくのがメインになりますので、はい、そのなんていうのか体を張ってる人と体あんまり張らない人みたいな違いはあるかもしれないですね。やっぱりこう日常的に週に何回も病院に行って、まあ、病院に行けばもう股を開き、ね、痛い思いをしたりでそれで結果がダメだったってなった時のこう体を使ったことゆえのこう痛みとか残念とかまたっていう自分への失望みたいなそのすごくこう深く感じ入ってるわけですよね女性は、はい、でも男性はそこまでやっぱり見えてないからわからないっていうのはもう仕方ない部分だと思うのでやっぱりその経験の違いあの治療にどこまでどのくらい関わってるかっていうのの違いっていうのは背景に一つはあると思います。
うんそういうなんだろうわからない部分見えてない部分はしょうがないっていうのも、うん、もちろんあるとは思うんですけどやっぱりそういうわからないところがあるからこそちょっとなんだろうトンチンカンなことを言ってしまったりそういう結果的にねそういう風になってしまうってことなんですかね、うん、なんか本の中でもいくつか、ねそうそううん、具体的なコメントとか紹介されていたかなと思うんですけど、うん、なんか簡単にやめたらって言ってしまうとか、うん、ここに無知ゆえ系仕事飲み会系とか、うん、いろいろこうカテゴリーが分かれてますけど、うん、そう君がやりたいからやってるんだろうって、うん、そういうのとか言われちゃうとちょっとショックかなって、うんうんやっぱり思いますね、うん、
こういう男性側の例えば君がやりたいからやってるんだろうとかいや、うん、その日は疲れてるからさとか、うん飲み会があるのになとか例えば男性側の心理って本音はどんな感じなのかなって
まあタイミングを取りたいっていうことを言われるのが嫌だっていうのはあるかもしれないですよね。そのセックスのタイミングを、まあ、妻から強要されてるみたいな
この日とかっていう風に、う
ん、決め打ちでもうこの日だからねみたいに言われるのがもうそもそも嫌だっていうこともあるだろうしあとはやっぱりあの、まあ、だんだんこう妻の圧もすごくなってくるからだからまたかみたいな感じで
その圧にもうちょっと心がついていけない、うん、ちょっと引いちゃうぐらいな感じですか、
うん、引いちゃうのもあると思うし、うん、あとなんかもうなんていうのかな男性側もこう気持ちを言えなくなってしまう、うん、なんかちょっと言うともう倍返しみたいになって帰ってきたりとか、うん、あと気まずい雰囲気がずっと続いてしまったりっていうのもあると思うんで嫌だなって思いながらもこうそのまま従う。だからできたら飲み会の方に行きたいし、うん、仕事優先したいしっていう思いはあるかもしれないですね、うん、
未来の赤ちゃんのために 子宮内膜の環境を整える、
エラ、
エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
妊活コミュニケーション協会の鈴木さなえさんにお話を伺っています。後半に早速お伺いしたいところなんですが、そのようにこう妊活にとって男性側と女性側ですれ違いが起こってしまう原因ってどんなことなんでしょうか、鈴木さん。
やはり男性も女性も男はこうあるべきとか女はこうあるべきという、幼い頃から刷り込まれたステレオタイプの影響っていうのはあると思います。でやはり女性、私も妊活を経験していく中で自分にはあまりそういうものはないだろうと思っていたのに、やっぱり女だから子供を産まなきゃとか、やっぱ子供がいることが女の幸せみたいな思ってなかったようなことが随分と体の中に染み込んでいて、それでやっぱりなかなか妊娠できないことが余計苦しみになる、社会的なこうあるべきっていう姿に到達できない苦しさみたいなものがすごく感じました。でおそらくそこまで妻が世の中に言われてるメッセージを自分の中に取り込んでるっていうことに夫は気づいてない可能性が、ね、あるんじゃないかなって思うんですよね。で一方男性の方も男たるもの、ね、妻を支えなきゃとか妻が悲しい思いをしてたら問題を解決しなきゃっていう思いもあると思うので、だからそういった意味でこうなんていうのかな、お互いこう支え合う助け合う人同士というよりかは、男と女のこう、重荷みたいのがある中で正直になれなかったりとか、素直になれなかったりとか、こう優しい手を差し伸べられなくなってしまったりするっていうことはあるんじゃないかなって思います。
ではまずもう本当に妊活に向かうぞというふうに、お二人でまず決めたら、こういういろんなことを乗り越えるための秘訣、コツをまず先に知っておくっていうのは結構大切ですよね。そしてご自身のコミュニケーションタイプっていうのがあるんですね。
そうですね、コミュニケーション、
コミュニケーションのタイプを把握する、どんなことですか？
そうですね、コミュニケーションのタイプには3つあってですね、爆発さんとおろおろさんと嫌味さんというのがあって、要はですね、爆発さんというのは攻撃的なタイプっていうことですね。
さっきのファイヤーになっちゃ う、
もうついついカチンときて、もうあんたさみたいな感じで、もう畳みかけるように言ってしまったりとか、もうキーってなってガミガミ言っちゃったりっていうのは、爆発さんっていうのがあるんですね。あとおろおろさんっていうのは、丸く収まるなら自分が我慢して黙っておけばいいかなって思って言いたいことを飲み込んでしまうっていうことですね。あと嫌味さんというのは、もやもやしてる思いを爆発さんほど直球では言わず、だけどおろおろするほどなんかもう胸の中ももうもやもやしちゃうから、もう嫌味を言ったりとか、例えばパートナーの前で思いっきりため息ついたり、そうとか、なんか不機嫌オーラでもう話しかけないでねって、もう私怒ってるよみたいな感じの、こう黙ってこうだんまりしたまま一日過ごすみたいな、そういう嫌味さんというね、作為型っていうのがあります。
まず自分がコミュニケーションする上で、爆発さんになってるとか、オロオロさんだなとか、わー今めっちゃ嫌味さんなため息しちゃったなとか、そういうのをこう、カジュアルにまず知る。
そうです、その通りです。
な
それが悪いっていうことではなくて、気づけば、じゃあちょっと違う態度で話してみようかなっていうきっかけにもなるので、まさにそうやってカジュアルに気づくっていうのはすごく大事な第一歩になります。
でもじゃあ気づいた時に次の行動としてどうやって心の持ちようをしたらいいんでしょうか？
そうですね、心の持ちようっていうのはやはりそのなんていうのかな、セリフだけ変えればいいというわけではなくて、心の持ち方みたいなところが変わってくると、出てくる言葉が変わってくるっていうのがあるんですよ。だから表面だけのセリフを変えると、なんかすごい嘘っぽい感じになっちゃうんだけど、言葉がとつとつとしたりとか、うまく喋れなくてもいいから、このね、心の持ちようっていうので、桃太郎っていうね頭文字を取って、 桃太郎というふうにしたんですけれども、はい、もっと誠実に、うん、あともっと率直に、うん、対等感を持って老をねぎらい受け止めるっていうポイントを、うん、あの桃太郎っていうふうに呼んでいます、
はい、
だからやっぱりもっと自分に正直に誠実になって思った気持ち伝えてみましょう、うん、でそれは率直に言っていいよってあの我慢したり飲み込んだりぶつけるんじゃなくて、うん、いや実は辛いんだとか、
はい、
うん、心配してるよっていうことを率直にポンって伝えようって、うん、で対等感っていうのは私たち人間で価値は一緒だよねって、
うんうん、
どうしてもあの妊活中って、まあ、特に妻があの追い込まれてる場合っていうのは夫が悪いみたいな感じね、
うん、
あいつのせいでみたいな感じに思っちゃう時があるからでも対等な人間関係だよって、であと老をねぎらいっていうのはお互いの頑張ってる点をねぎらっていこうって言葉に出していこうって、うん、であと価値観の違いや異なる意見も受け止めながらやっていこうっていうことでこの桃太郎っていうのをねすごく大事にしています。
いや桃太郎いいですね活躍してくれそうですね桃太郎は。いや言わなくても分かってよじゃないんですね桃太郎
桃太郎言わないと分かんないっていうね、うん、そうなんです。
今あの心の持ちようのところで桃太郎のお話をお伺いしたんですけど、うん、それを踏まえて実際に話し合う、 こうコツというかスキルみたいなものって、う
ん、ありますそれがね話し合う時の心が通う5つの言葉っていうのがあって、
はい、
1つ目は私を主語にするっていうことですね。あんたさっていう、うん、あんたを主語にするんじゃなくて、うん、私はこう思うよっていうふうに主語を自分にするっていうことと、
はい、
あと的を絞るっていうことですね。あの漠然と優しくしてよっていうんじゃなくて、うん、今日はお皿洗ってとか、うん、そうやってピンポイントでお願いしていくっていうこと、はい、あと素直な気持ちの言葉ですね。いや実は一人で病院行ってるの結構しんどいんだとかね、うん、そういう気持ちの言葉を伝えるっていうのと、あと理解を示す言葉、まあ、これはあの分かって当然でしょっていう感じじゃなくて、うん、あのちゃんと言葉にしてね、うん分かるよとか、うんそれは大変だねとかね、うん、そっか仕事忙しいよねっていう風に理解を示していく、うん、あと意外とね抜けがちなのはね責任を共有する言葉っていうのはね、これはね、うん、2人の生活の中で入ってくるだけでだいぶ雰囲気が変わってくると思います、うん、要はあの自分だけが悪いとか相手だけが悪いっていう両極端な責任の考え方じゃなくて一部を引き受けていくんですよ。あ自分も悪いなと思った部分があったら、あの時私もちゃんと言えなかったんだけどさとか、もっと早く言っておけばよかったねっていう風に自分の責任を一部認める発言があるとすごく関係がねフェアになっていきます、うん、で相手のね心がこうちょっと溶けていく、うん、っていうのがあるんでぜひね、うん、使ってみてほしいなって思います。
じゃあネガティブな気持ちが出てきてしまった時にはどうしたらいいんでしょう。
そうですよね、気持ちは本当ネガティブな気持ちがたくさん湧いてくることあるんですけれども、辛い気持ちも大事な自分の一部だっていう風にしてあの否定したりなかったことにするんじゃなくて、あ今私辛いんだなとか、あ今しんどいなっていう風にこう一回受け止める、でその受け止める作業があると夫にぶつけたりしなくて済むっていうかな、一回把握できてる分だけ言葉にしやすくなるというのがあるので、はい、あの大事にしてあげてほしいなって思います。
ゲスト妊活コミュニケーション協会の鈴木早苗さんには来週もお話をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は放送後にラジオライブラリーからもお聞きいただけます。 FM 西東京のウェブの妊活ラジオのページからお聞きください。またアイジェノミクスではウェブの他にもブログや SNS、YouTube などで情報発信していますので、ぜひアイジェノミクスと検索してご覧ください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。